夏目漱石作、心、下、先生と遺書、27。一週間ばかりして、私はまた K とお嬢さんが一緒に話している部屋を通り抜けました。その時お嬢さんは、私の顔を見るや否や笑い出しました。私はすぐ、何がおかしいのかと、聞けばよかったのでしょう。それをつい黙って自分の今まで来てしまったのです。だから K もいつものように今帰ったかと声をかけることができなくなりました。お嬢さんはすぐ障子を開けて茶の間へ入ったようでした。夕飯の時、お嬢さんは私を変な人だと言いました。私はその時もなぜ変なのか聞かずにしまいました。ただ奥さんがにらめるような目をお嬢さんに向けるのに気がついただけでした。私は食後、K を散歩に連れ出しました。二人は伝通院の裏手から植物園の通りをぐるりと回って、また富坂の下へ出ました。散歩としては短い方ではありませんでしたが、その間に話したことは極めて少なかったのです。性質から言うと、K は私よりも無口な男でした。私も多弁な方ではなかったのです。しかし、私は歩きながら、できるだけ話を彼に仕掛けてみました。私の問題は、主に二人の下宿している家庭についてでした。私は奥さんやお嬢さんを、彼がどう見ているか知りたかったのです。ところが、彼は海のものとも山のものとも見分けのつかないような返事ばかりするのです。しかも、その返事は要領を得ないくせに極めて簡単でした。彼は、二人の女に関してよりも、専攻の学科の方に多くの注意を払っているように見えました。もっともそれは、二学年目の試験が目の前に迫っている頃でしたから。普通の人の立場から見て、彼の方が学生らしい学生だったのでしょう。その上彼は、シュエデンボルグがどうだとかこうだとか言って、無学な私を驚かせました。我々が首尾よく試験を済ましました時、二人とももうあと一年だと言って、奥さんは喜んでくれました。そういう奥さんの唯一の誇りとも見られるお嬢さんの卒業も間もなく来る順になっていたのです。K は私に向かって、女というものは何にも知らないで学校を出るのだと言いました。K は、お嬢さんが学問以外に稽古している縫い針だの、琴だの、生け花だのをまるで眼中に置いていないようでした。私は彼の迂闊を笑ってやりました。そうして、女の価値はそんなところにあるものでないという昔の議論をまた彼の前で繰り返しました。彼は別段反駁もしませんでした。その代わり、なるほどという様子も見せませんでした。私にはそこが愉快でした。彼のふんといったような調子が、依然として女を軽蔑しているように見えたからです。女の代表者として、私の知っているお嬢さんを、ものの数とも思っていないらしかったからです。今から解雇すると、私の刑に対する嫉妬は、その時にもう十分兆していたのです。私は夏休みにどこかへ行こうかと K に相談しました。K は行きたくないような口ぶりを見せました。無論彼は自分の自由意志でどこへも行ける体ではありませんが、私が誘いさえすれば、またどこへ行っても差し支えない体だったのです。私はなぜ行きたくないのかと彼に尋ねてみました。彼は理由も何にもないというのです。うちで書物を読んだ方が自分の勝手だというのです。私が秘書地へ行って涼しいところで勉強した方が 体のためだと主張すると、それなら私一人で行ったらよかろうというのです。しかし私は K 一人をここに残して行く気にはなれないのです。私はただでさえ K とうちの者がだんだん親しくなって行くのを見ているのがあまりいい心持ちではなかったのです。私が最初希望した通りになるのが、なんで私の心持ちを悪くするのかと言われれば、それまでです。私は馬鹿に違いないのです。果てしのつかない二人の議論を見るに見かねて、奥さんが中へ入りました。二人はとうとう一緒に房州へ行くことになりました。